なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、神奈川のゆきさん、愛知県のにむちゃんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を、番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は2月の19日の水曜日でございます。皆様、本日2月の19日なんですけれども何の日かご存知でしょうか。これはですね、いつもラジオメールのテーマを決めるときに毎回ですね、今日は何の日っていうのを調べるようにしてるんですが、なんと本日2月の19日はですね、プロレスの日とされているそうなんですよ。でこれなんでかというと、日本で初めて本格的な国際試合が開催された日ということで、遡ること昭和29年1954年の2月の19日に本格的なね試合が行われたということで、プロレスの日とね、ちょっと噛みかけたけど、プロレスの日とされているそうなんです。でですね、実は最近ねタイムリーな話題が飛び込んでまいりまして、私なんですけれども、この中で現役女子プロレスラー倉垣翼さんと、出会ったことがきっかけでプロレスをですね見に行くようになったんですよ。もともとはプロレス全くね興味がなかったところからなんですけど、実際に見ると、強いとか弱いとか勝ち負けの世界だけではなく、その選手同士がねこうリングの上で熱い戦いを繰り広げている姿にすごく元気をいただいたりとか、パワーをもらったりとか、そのねドラマがあるわけですよ。それですごくね感動して、今もずっと試合をね見に行く、趣味の一つに変わったわけなんですけれども、この度ですね、その倉垣翼さんが、25周年記念興行、今からもうね 2,3 年前になるのかなと思うんですが、その、時にですね私が作らせていただいた応援ソング行くぞファイヤーという楽曲があるんですが、これがですねなんと2月の22日土曜日から全国のジョイサウンドで歌うことができるようになります。どんどんどんどんバフバフバフバフね、つまりですねカラオケ配信が決定したわけですよね。このねプロレスの日である本日にこのようなお知らせをねラジオでもできてすごくすごく嬉しいです。もちろんですね安倍静香にとってもこのカラオケ配信っていうのは夢の一つで、やっぱりね私はカラオケもともと趣味なんですよ。歌うことが大好きで1日に、9時間とか一人でカラオケに行っちゃってたぐらいすごく大好きで、一番すごかったのが当時夕方6時から朝の5時までのフリータイムを友達と一緒に行って、もうずーっともうねそこでご飯食べたりとかもして、もうねカラオケにこもってたぐらいすごく大好きで、いつかね自分の歌が、カラオケ配信されたら嬉しいなって思ってたんですけど、これ叶っちゃったわけですよね。えめちゃくちゃ嬉しいです。私の楽曲の中でいっぱいね配信したい曲あるんですが、今回ですねこの行くぞファイヤーを選んだ理由なんですが、やっぱりね、安倍静香の応援してくださっているファンの皆様だけではなく、プロレスファンの方たちにもねやっぱり知っていただきたいし歌っていただきたいですし、新ツバとしてのねコラボを始めてから気づけばもうね5年目になって、やっぱりねいろんなことチャレンジしてきました。2人でね一緒に歌える歌を作ったりとかいろんなことをやってきたんですが、 やっぱりね、何か形に残せるようなものもあってほしいなっていうのと、さらなる認知度をね、こう広めていくために今回ですね、この行くぞファイヤーを選びました。この曲はですね、何かこう頑張りたい時に背中を押してくれたりとか、忘年会とかね、新年会とか行くぞって言って、私は結構ね、イベント会場とかでこの曲を歌う時に、例えばね、こう何かイベントの名前を入れたりとか、その行くぞファイヤーのところを、まあ、替え歌みたいにして歌ったりして、結構ね、どこの会場でも盛り上がってくれるので、この曲をね、カラオケで歌って、まあ、知らない方たちにもね、気に入っていただけるんじゃないかなっていう思いもありまして、今回この行くぞファイヤー、2月の22日から歌うことができますので、ぜひ皆さん全国のね、ジョイサウンド行って歌って、あとはその映像もね、すごくこだわって作りました。今回ですね、普段はね、ギターの弾き語りでやってるんですが、ギターだけではなく、阿部静香のギターに合わせてですね、音源を作ってくださった方がいまして、応援してくださっているやもめさん、そして背景のね、イラストは私のグッズでね、おなじみの高校時代のね、親友のまいちゃんが描いてくれて、全11枚のイラストに実際に私と翼さんの本人のね、映像も加えて、すごくね、こだわって作りましたので、そちらにもぜひ注目して、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、すごくね、タイムリーなね、話題でございました。ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。そして一通だけ、メールご紹介させてください。ラジオネームにゃんさんからですね、いつもありがとうございます。2月の12日の放送はたまたま昼の勤務だったから聞けましたということでね、ありがとうございます。これね、放送終了後でもね、聞くことできますので、よかったらブログ見ていただければね、ラジオメール募集の記事に案内が載ってるかなと思うので、もしわからなければね、またメッセージとか送っていただければ対応できますのでね、ぜひぜひ遡って聞いてみてください。番組のラストで話していた2月19日プロレスの日の話題、正直にプロレスはさほど興味がないのですが、東京女子プロレスの渡辺美優さんはデビュー以来見ているので気にかけています。美優さんはもともとアイドル志望でしたが、アイドルとプロレスを両立させるというコンセプトのアップガールズというユニットに所属して日夜頑張っていて、体つきも腕がたくましくなって、今ではプロレスラーの風格も出ています。他には同じく東京女子プロレスの花宿ポムさんかなも X のスペースを通じて気にかけていますということでね、ありがとうございます。プロレスね、私も先ほど言ったように、もともとはね、全く興味なかったんですよ。ただやっぱりね、きっかけなんですよね。見に行くきっかけがあると、実際にね、そこからのめり込んで好きになったりとか、もしね、にゃんさん興味があったら、ぜひぜひ今度ね、プロレス観戦いかがでしょうかね。すごくね、こうパワーもらえるし、私は自分もね、頑張んなきゃなって背中を押してもらえることが多いんですけれども、アイドルとね、プロレスを両立ってすごいですよね。アイドルさんってね、やっぱり可愛い、ステージの上とかでもね、可愛らしい感じのイメージなんですけど、そことプロレスを合わせるっていうのはやっぱりね、すごいですよね。かっこ可愛いね、応援したくなりますよね、そういう方ね。にゃんさん、ありがとうございます。ちなみに阿部静香もね、 X もやっておりますし、Facebook とかね、 SNS もやってますので、ぜひそちらもね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。メッセージ嬉しかったです、ありがとうございます。ということで、ここで一曲、やはりですね、行くぞファイヤーを、お届けしたいなと思います。ぜひですね、皆様今のうちに覚えていただいて、2月の22日にね、ぜひカラオケで歌ってみてください。それでは聴いてください、阿部静香で行くぞファイヤー。
見たことない世界、怖いと思ってた、変えてくれたのはあなたでした。強い弱いだけじゃない、もっと深くて感動的なドラマがそこにはありました。 行くぞー、ファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い声援で奮い立つ、ここの頑張れ青春、一生青春、羽ばたく翼。まとめていくぞ、アルゼンチン、圧倒的なパワーで沸かせる場内、コーナーからはムーンサルト、惜しみない努力で発揮されるセンス、反対されていた世界でも続けてきた世界、気づけば25年、今では家族の誇りです。行くぞー、ファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い声援で奮い立つ、ここの毎日が新記録、毎日が好記録、羽ばたく翼。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で行くぞファイヤーお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。今週のトークテーマなんですけれども、影響を受けたことということで、皆さん自身がですね、影響を受けたこと何かありますかということでね、募集をさせていただきました。プロレスの日ということで、私はね、プロレスラーの皆様からたくさんのねパワーをいただいて、自分も頑張んなきゃっていう風にね、影響を受けたというかはね、影響をいただいてるっていうのかなっていうね、感じなんですけれども、実際にね皆様はどんなことに影響を受けたのでしょうか。それでは、実際に見ていきたいと思います。まずはですね、くしののハートマちゃんからです。ありがとうございます。それではですね、影響を受けたことということで、シータンの笑顔、笑い声、涙、歌声、歌詞、メロディー、メッセージ、全国を歌い歩く姿、ラジオ番組のほがらかな話し声、何でもありそうな17ライブの生配信、なんとシータンの楽曲、曲名は行くぞファイヤーが2月22日から全国でカラオケ配信されるようになったこと、ありがとうございます。そしてこれまでの、さらにはこれからのシータンが生み出す多彩な楽曲たち、今回もシータンの新曲恋のウイルスが産声を上げました。私はお題を与えられた時に誕生する楽曲に興味津々、心身と降り積もる雪国の雪の結晶のように、心身と積み重なるシータンの素敵な歌の結晶たち、シータンの歌の結晶はシータンからのお便りメッセージ、素敵なシータンの楽曲たちに恋している全国のシータンファンの皆様、私もシータンの音楽の結晶に恋しています。シータンの音楽の結晶を音のシャワーのように全身で浴びる感動の素晴らしさ、そんな素晴らしさに恋していますということでね、その後もねメッセージ続いてるんですけど、すいません、割愛させていただきます。はい、すごくね素敵なメッセージをね、書いてくださってるんですが、ちょっとね、すいません、私はちゃんと全部読ませていただいたんですけれどもね、ありがとうございますということでですね、嬉しいですね。やっぱりね、シンガーソングライターということで楽曲をお褒めいただけるっていうことはめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。このね、恋のウイルスっていうのはですね、先日2月のね7日 に東京北参道グレイプスっていうライブハウスで新曲書き下ろし企画っていうのがあったんですよ。でウイルスをテーマにね曲を作ってくださいっていうお題に基づいて出演アーティストがそれぞれにねウイルスについての曲を作るっていうね企画なんですが、私はねせっかくだから普段作んないようなテーマで作ってみようと思って恋のウイルスに感染してしまった女性の気持ちをね、書いてみました。ちょっと大人なね今までにないような楽曲になりましたので、こちらもですねラジオで聴ける日を皆様楽しみにしててほしいなと思います。これからもですねたくさん素敵な曲を作れるように頑張りますね。ハートマちゃんありがとうございます。続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。影響を受けたことプロレスラーの三沢光晴さんです。おタイムリーな話題ですね。ありがとうございます。三沢さんのファイトを見て励みになり部活や試験を頑張れました。高校柔道部の頃は柔道とプロレス技の研究もし、高飛び用マットを使い、パワーボムやパワースラム、ドラゴンスクリューなどいろいろ試しました。おすごい。警察官試験に落ちて心沈んでいる時も三沢光晴さんのファイトに励まされました。三沢光晴さんのイメージカラー緑は大好きな色です。入場テーマのスパルタン X かな、聞くとテンションが上がります。三沢光晴さんのおかげで厳しい稽古やしんどいことも頑張れました。シータンのライブを見に行くことも自分へのご褒美。三沢さんは熱くなれる存在です。ということでね、熱いメッセージ大歓迎ですよ山丸さんね。えもうね三沢さんのね試合を見たことによって山丸さんはたくさんのパワーをもらって、やっぱりね落ち込んだ時とかにね励ましてもらえるっていうのは大きいですよね。だから私も常にね元気とかそういうのを届けられる存在でいたいなっていつも思ってるんですが、実際にね影響を受けて格闘技とかねそういうところに興味を持ったりね、すごくね山丸さんの人生に影響をね与えてくださった素敵な方なんだろうなって思います。当時私はねまだプロレスを見ていなかったので、三沢さんがねこう活躍されていた時を見ることができていないんですけれどもね、今だったらねすごくこう興味持てますね。ね当時はねあまり詳しくはなかったのであれなんですけど、今はね男子のプロレスを見る機会っていうのもありがたいことにあるので、いろんな試合を見て私も日々ねパワーをいただきたいなって思ってます。山丸さんありがとうございます。続きまして岐阜県のこばちゃんからです。ありがとうございます。影響を受けたことはシータンの影響を受けてコーヒーをブラックで飲むようにしたことですね。最初は苦くてでしたが、最近では砂糖を入れると甘すぎると感じるようになりました。最初は飲めなくても継続すれば慣れてくるものですね。素晴らしい。大人の階段登るですね。ねえ素晴らしいです。これね私昔ねすっごい甘党だったんですよ。でお水とかも砂糖が入ってるお水じゃないと飲めなくって、コーヒーとかもコンビニとかで例えばコーヒーを買って、それに機械でこう落として飲むコーヒーあるじゃないですか。それにスティックシュガーをね 2,3 本入れてたの。でもある日いやこんな生活をね繰り返してたら体重も増えるし何よりも健康に良くないなって思って、ブラックコーヒーを飲む練習をして、そしてお水もね今でこそ2リットルのねお水を持ち歩いてるんですが、昔はね甘い水しか飲めなかったからもうね砂糖を断つことをね砂糖断ちっていうのかなを練習したんですよ。訓練した。そしたら今コバちゃんが言ってくれてたみたいに本当に不思議とね今甘いと飲めなくなっちゃったんですよ。甘すぎちゃってコーヒーもブラックじゃないと飲めないぐらい微糖すらも甘く感じる。すごいよね慣れだよね。でもさ絶対その方がね体にもいいと思うし本当に慣れだなって思いましたね。素晴らしいコバちゃんね。しかもねこう私の影響を受けてっていうのが嬉しいわ。とってもねコーヒーのね味もいっぱいあるから、そのうちねあどこどこのねどこどこのなんかなんていうんだろう、どこどこのねなんかコーヒーがすごく美味しいとか、どこどこの国のねコーヒーが美味しいとかね、なんかそういう風に感じるようになってきますよ。コバちゃん ね、素晴らしいです。ありがとうございます。そして最後にですね、くしののひろちゃんからです。ありがとうございます。あなたが影響を受けたことというか、影響を受けた人がいます。それは阿部静香さんというシンガーソングライターの方です。なんとありがとうございます。阿部さんがギターを始めてまだ2年ほどの時に出会ったのですが、そんなことも知らず、この人あまりギター上手じゃないな、まだ俺の方が弾けるんじゃないかと、とても失礼なことを思っていました。しかしその頃、おいらはギターを弾かなくなってから20年近く経っていました。だから今現役でやっている方にとても失礼だと思いました。その後25歳からギターを始めたということを聞いて、正直びっくりしました。自分の歌を、思いを届けるためにその年からギターを始めるなんて、なんという子なんだろう。その熱い音楽への思いに感化されて、自分もまたギターを弾いてみようかという思いにさせられました。ギターを弾かなくなったのは、子供の面倒を見たり仕事が忙しくて時間が取れなかったこともありますが、一番だったのは音楽への思いを断ち切ることでした。心のどこかにまだ職業としての音楽を捨てられなかった自分がいて、もうそんなことを考えている立場ではない、未練が少しでもあるのなら、せめてギターを弾くことだけはやめよう、そんな心の葛藤の中、ギターからは距離を置いていました。しかし介護士を辞めて、音楽経験もなく東京へ行って、音楽への道を選んだ阿部静香さんのその思いは、おいらを目覚めさせてくれました。とはいうものの、さすがにプロという選択肢はありえませんでした。阿部さんに負けないようにギターを上手に弾けるようになろう、そんな思いで再開したギター。最初は戸惑ったものの、やがてそんな自分を見てくれていたアコースティックカフェ方々のマスターに音楽祭のステージのお誘いをいただき、それからはあくまでも趣味の域で音楽を楽しんでおります。阿部静香さんには本当に感謝しかありません。自分の心を動かしてくれたこと、心から感謝します。ありがとうございました。お世辞でもひいきでも屈託でもありません。だから阿部静香さんとお呼びしました、ということでね。熱いね、熱いメッセージ最高ですよ、ひろちゃん、ありがとうございます。いや、実はね、私ほら、人生は一度きりっていうね、思いを、テーマに活動をしてるじゃないですか。で、私も正直ね、その年から音楽を始めてうまくいくっていうよりも、とにかくね、一回きりの人生だからやってみようっていう気持ちでいきなり東京に行って、まあそれは試練の連続でしたよね。いっぱいいっぱい叩かれたりもしましたし、今でこそね、誹謗中傷がどうのとか言ってるけど、もうね、叩かれて今まで歩んできたような感じなんですよ。で、そんな中でね、やっぱりそっかって、何か理由があって音楽から離れてた方が実際にライブにね、また足を運ぶようになったりとか、ひろちゃんのようにまたギターをね、手に取って演奏を始めたりとか、人前で歌ったりとかしたことのない方がね、じゃあちょっとね、ライブやってみようかなみたいな感じでね、やったりとか、最近だとね、もともとはね、リスナーさんでいてくれてた方が、自分もじゃあライバーデビューしてみようとか、影響を受けて何か始めてみようっていう方がすごく私の周りは多いんですよ。で、やっぱりね、人生一度きり、ひろちゃんがもしそのままね、音楽の道から離れていたら、今もね、きっとギターを触ることなく、いたかもしれない。それはそれでね、別の趣味が見つかったかもしれないけど、でも今をね、精一杯楽しむ、そんなね、日常の中にまたね、こうギターを弾くっていうことが、やっぱりひろちゃん生き生きね、されてますもん。ギター弾いて歌ってる姿がね、すごく生き生きと楽しまれてるのがすごく伝わってくるし、あの時にまたね、20年ぶりですかね、ギターをね、こうまた弾き始めて、私はね、絶対に正解だったと思いますね。ということで、嬉しいメッセージありがとうございました。これからもお互いにね、音楽ライフ楽しんでいきましょう。ということで、ここで一曲、阿部静香で今を生きようをお届けしたいと思います。聴いてください。
与え続けてゆこう、困ったことがあったなら、その出来事を忘れないで、その経験がやがて乗り越える糧になる。一
安倍静香のジンギース乾杯。
安倍静香で今を生きようをお届けいたしました。この番組では毎週皆様からのラジオメールを募集しております。次回のテーマはですね、2択にしました。お寿司と焼肉、好きなのはどっちということで、ねえ、これね、究極の2択ですよね。私はね、どっちも大好きなんですよ。お寿司はお寿司でね、いろんなネタ楽しめますし、お肉もね、やっぱりね、こうすごくパワーに変わってくれる感じがするから、どっちも捨てがたいんですけれども、皆さんはお寿司と焼肉どっちが好きかって言われたらどっちっていうね、ちょっと日本語がおかしくなってしまったんですけれども、ぜひ皆様、理由もね添えて教えていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ皆様お待ちしております。メッセージ、ラジオネーム、お住まいの地域をご記入の上、しず1240@kvd.bigglove.ne.jp、 もしくはしず1240@gmail.com でも対応が可能となっております。詳しくはですね、安倍静香のブログをチェックしていただきまして、そちらにも詳しくね、またラジオメール募集の記事上がりますので、ぜひ皆さんね、チェックをしていただいて、どしどしメールお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、次回以降のですね、ライブ情報をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、2月はもう、ライブがねないんですが、2月の22日がね、先ほどもお伝えしたように、行くぞファイヤー、全国のジョイサウンドで歌えるようになりますので、まずは皆さんね、カラオケに行っていただいて、ぜひね、感想とかもまた聞かせてください。3月に入ってからのライブ情報です。3月の1日土曜日、東京中野にありますライブボックス01にて、女子プロレスラー倉垣翼さんとのイベントになっております。 Go for itという楽曲のレコ発記念ライブの予定となっております。10席限定なので、こちらもぜひお早めにご予約お願いします。そして3月6日木曜日は名古屋のスペードボックスさんに出演をさせていただきます。3月の14日からは東北ツアー、3月の14日仙台カフェドルシーヌさん、3月の15日お昼ですね、山形の風の福岡さん、そして3月の16日の日曜日、秋田県のライブハウスに初めて出演をさせていただくことが決定しております。こちらですね、ライブハウスの名前ですとか詳細はまだ出ておりませんので、また詳しいことはですね、次回以降にご案内できたらと思います。よろしくお願いします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
歩いて行こう。